おはようございます。それでは、礼拝備えの賛美歌1番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆を讃えよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。唱詠の539番を歌います。神様、降誕節第四主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の詩式台の横に印刷されております。あるいは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。購読文第30番詩127-128編を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それでは、ご唱和ください。主、家を建てたもうにあらずば、主、城を守りたもうにあらずば、何時ら早く起き遅くいねて、主を恐れその道を歩む者は皆幸いなり、何時の妻は家の奥に降りて、何時の子らは何時の縁に惑いして、見よ、主を恐るる者は、主はシオンより恵みを何時に賜わん、何時おのが子らの子を見るべし。それでは賛美歌の286番を歌いましょう。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き神様、本当に寒さが身にしみるこの頃となってきました。そんな中、あなたによって健康が守られまして、今朝も私たちがこうして街道に集うことを許されましたことを心から感謝いたします。その一方で私たちは日々の慌ただしさのゆえに、またその身勝手さのゆえに、多くの罪を重ねてまいりましたことを告白しなければなりません。どうかお許しください。そしてどうかこの時この場にあって、あなたの教えをもう一度謙虚に受け止める心の静けさをお与えください。私たちは明日、あの阪神淡路大震災からちょうど10年目にあたる日を迎えます。あの日、6000人を超える人たちが一瞬にしてその命を失われました。あるいは愛する兄弟家族を失われた方もあります。また家を失い遠方への避難や仮設住宅での生活を強いられた方もあります。あれから10年が経ち、神戸の町は着実に復興を遂げ、外見的にはその美しさをすっかり取り戻したようです。でもその時に受けられた心の傷に今も被災者の多くの人たちがいろんな形で苦しんでいらっしゃるということを聞きます。どうか神様、その時命を落とされた方々の魂に平安を与えて差し上げてください。そして今も苦しんでいらっしゃる方々と、神様ぜひ一緒に歩んであげてください。そしてそれらの人たちを励まして差し上げてください。それにもまして自然のエネルギーの大きさには本当に驚かされます。昨年末のスマトラ島沖の大津波は、私たちには想像もできない爪痕をアジアの各地に残しました。どうかその被災者の皆さんをもあなたが勇気づけて差し上げてください。一方、世界中の多くの人たちが援助の手を差し伸べられていらっしゃるというニュースには、私たちも励まされます。どうか差し出されます援助物資が、一刻も早くそれを必要とされる方々に届きますように。そして自らを顧みることなく献身的に復旧活動に従事されている人たちの健康をあなたが支えてあげてください。災害の時には人と人のつながりの大切さを改めて感じさせると今日の新聞でも報道していました。世界中で今日も不安な一日を送られている人々がることを思う時に、私たちはこの高野原教会において信仰を分かち合う仲間があなたによって与えられているということを心からありがたく思います。それぞれ少年会、婦人会、青年会の各グループで活動しております。今日もボーリス事務所の方においでいただき、私たちの夢の一つである街道建築について考える機会を持とうとしております。今日のその会合が、そして日々の私たちの営みがあなたの御心にかなったものとすることができますようにお導きください。さまざまな理由で今日はここに集うことのできなかった仲間があります。あなたがそれらの兄弟姉妹と共にいらして、この一週間をお守りください。とりわけ病気のために、また高齢のために、ここに集うことのできなかった方々についても、どうかあなたがそれらの人を慰めてあげてください。 そしてその人たちを介護、看護をなさっている方々の苦労を顧みて、あなたが勇気づけてあげてください。今日これからお話しくださる遠藤牧師を強めてください。そして遠藤牧師を通してあなたの言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。この感謝と祈り、ここに集まりましたお一人一人の願いと合わせて、主の御名を通して御前にお捧げします。アーメン。それでは賛美歌の301番を歌います。聖書を朗読していただきます。聖書はテモテの手紙1:6-19までです。
しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避けなさい。正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を手に入れなさい。命を得るためにあなたは神から召され、多くの証人の前で立派に信仰を表明したのです。万物に命をお与えになる神の御前で、そしてポンティア・ピロトの面前で立派な宣言によって証をなさったキリストイエスの御前であなたに命じます。私たちの主イエス・キリストが再び来られる時まで落ち度なく非難されないように、この掟を守りなさい。神は定められた時にキリストを表してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、唯一の不死の存在、近寄りがたい光の中に住まわれる方、誰一人見たことがなく見ることのできない方です。この神に誉れと永遠の支配がありますように。アーメン。この世で富んでいる人々に命じなさい。高慢にならず、不確かな富に望みを置くのではなく、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。善を行い、良い行いに富み、物惜しみをせず、喜んで分け与えるように。真の命を得るために未来に備えて、自分のために堅固な基礎を築くようにと。
10年前の、明日、日付が、17日ですが、阪神淡路の地方で大きな地震が起きました。私は当時高知県にいまして、そして朝方に大きな揺れを感じて目が覚めました。しかしその日にまさかあれほど打撃を受けていたとは夢にも思いませんでした。2週間経って、やっと、三宮の付近まで、そして妻の実家の方まで訪ねることができましたが、今でもその風景を忘れることはできません。私たちが時々歩いていた三宮の付近のビルが1階部分がなくなっていたり、家が傾いていたり、崩れ落ちていたり、そしてほとんどの屋根に青いビニールシートが貼られていた。未だに忘れられない光景です。このお正月に神戸に行って、そしてほとんど傷が、物理的な傷が残っていない神戸の街を少しだけですが歩くことができました。当時は屋根ごとぺしゃんこになっていた生田神社も立派に復興して、そしてたくさんの人が初詣に見舞っている姿を見ました。物理的に本当にほとんどその傷跡がわからないくらい復興がなされた、そのことを感じつつ、しかし精神的なもの、霊的な部分では10年経ってやっと人に話せるようになった、そういう人もたくさんいる。少しずつ10年で癒された、しかしまだまだ癒されない、そんなことを未だに感じることがあります。特に直接その場にいて、未だに自分が生き残ってしまった、自分が死んで私の大切な人に生き残ってほしかった、そういう罪責感をはじめ、解決できない心の葛藤が未だに残っている、そのことを感じることができました。また昨年の10月には新潟で大きな地震があり、そして昨年の末にはスマトラ沖の地震と大きな津波がありました。私たちの感覚が麻痺してしまうような、このような出来事が起こり、そして ちょうど10年前の震災のことを考える中で、一つ考えさせられたことがあります。それは、私たちの生きているこの社会、この世界というので、揺らぐことがないものの方が少ないんじゃないか。ほとんどのものが揺らいでしまう。これが自分たちがそこにこう寄り立つ、そう思っていたものが実はほとんど揺れ動いてしまうものなんだ。今回のことで分かったのは、地面、私たちがここに立っていると思っている地面は揺らぎます。そして戦後、たくさんの人が工夫を重ねて祈りを持って始めた社会制度も随分崩れてきています。厚生年金や健康保険、そういったものの、今まで自分たちがここに、しっかりとお金を納めていれば大丈夫だと思っていた、それまでも揺らいできました。経済的にも日本は戦後復興を成した。しかし景気が悪くなってリストラをされたり、私の近くにいる近い親戚も肩たたきにあって、本当にどうしていいのかわからない、そんな状況の中で、今まで寄り立ってきた一つ一つのものがこう一つずつ揺さぶられていって、そして徐々に頼るものがなくなってくる。自分たちは何に寄り頼って生きていけばいいのか、そのことを私自身も問いかけます。そして私のそばで相談を投げかける人、またどうしていいか迷っている人たち、一体自分たちは何に寄り頼って生きていけばいいんだろうか。聖書の中にはそのことのたくさんのヒントが隠されていると思うんです。聖書講座や晩祷会で読んでいるイザヤ、エレミアといった預言者たち、紀元前の700年から500年ぐらいを生きた人々、当時はユダヤの国が滅びる、もしくは滅びる寸前のところ、国が滅ぼされるとそれまで保っていた社会制度、家族制度、経済、そういったものがすべて揺らぎます。住んでいた家も壊され、財産も略奪される。特に当時は国の中心になっていた人々がほとんど連れ去られるように、移住させられた、捕虜としていなくなってしまう、そんなことが起きた。まさに頼るものが何もなくなった時代にユダヤの人々が成したこと、それは神様の言葉を書き残す、神様が自分たちに与えてくれたその言葉を書き残す、これが今の旧約聖書の土台となりました。また新約聖書を見てみると、先ほど読みましたテモテの手紙、テモテへの手紙に、何に私たちがより頼って生きていけばいいのか、そのことの大きなヒントが隠されていると思うんです。この手紙、パウロが書いた、もしくはパウロの弟子が書いたと思われているこの手紙は、ちょうど教会が新しくでき始めた時の教会の問題、そこには教会がこう組織され始めて、いろんなことが揺れている、多分100年200年経つとしっかりとするその組織が最初の段階ではこう揺れ動いている、その時に書かれた。興味のある方はこのテモテの手紙をまた読み返していただければと思いますが、ちょうど長老という制度、そして監督、執事という、そういう教会の制度が出来上がった時期で、長老は有給、お金をもらっていた。また少し脱線するかもしれませんが、水ばかり飲んでいるのはいけませんので、ブドウ酒を少し飲むように、そういったユニークな言葉が書かれていたりします。今日読みましたところはちょうど戦いというふうに書いてあります。一体誰と戦っているのか。それは当時 まだキリスト教が産声を上げた当時ですから、異端と呼ばれる人たちがいました。イエス・キリストの名を語って別の教えを教えようとする。その異端の人たちとどう戦うのか、そのことを中心に今日の箇所は書かれています。そして前半の部分は、自分たちはこういうふうに生きなさいと、神様の言葉を守ってこういうふうに生きなさいと、そこで祝福の祈りがあった後に17節から、これが今日の大切なところだと思っています。3つのことがそこには書かれていると思います。富んでいる人々にということで始まっていますが、しかしこれはより頼むものを求めている私たちすべてに対して投げかけられている言葉ではないかと思うんです。そしてそこに書かれているのは、一つは神様に望みを置くこと、どれほどこの世が移ろい、そしてたとえ大地が揺れ動き、すべてのものが飲み込まれていったとしても、神様は変わらないと。そのことを望んで、しっかりと神様のことを考える。これが第一点。二番目は、物惜しみをせずに喜んで分け与えるということ。何度か紹介していますが、旧約聖書のゼダカと呼ばれている、とにかく持っている人が持たない人に分かち合う、そのユダヤの礼拝堂はそのための部屋があったようです。持っている人が自分の持っているもので人に分け与えられるものを持ってきて、そして持たない人がその部屋に入って、そこで自分が必要なものをいただいて、そして帰っていく、そんな場所が与えられていた。分け与えること、分かち合うこと。そして最後にもう一つ書かれていることは、堅固な基礎を築くように。世の中のほとんどのものが揺らいでしまう。しかし堅固な基礎が必ずある。世の中がどんなに変わっても動くことのない、しっかりと立っている、その基礎を、礎を今からしっかりと築きなさい。教会が始まってまだ揺れ動いているときに、しっかりとその基礎を築きなさい。じゃあどういうふうにその礎を作るのか、堅固な基礎というのはどういうふうに作っていけばいいのか。物理的な部分は私は建築家ではありませんのでよくわかりません。しかし心の部分、少なくとも10年前の震災の中で大地が揺れ動き、そしていろんな物や人を奪われた人たちがそこから立ち直っていく、その礎となっていった、そこに大きなヒント、そして私たちの教会がこれからの歩みを成していくための大きなヒントが隠されていると思うのです。ちょうど2年前に朝日新聞に震災の特集として100点の川柳を募集した、そのことの記事が寄せられていました。私はこの記事を読んで心が揺れ動かされました。少し紹介してみたいと思います。子供たちへという題です。お父さんが揺れ続ける部屋の中で怖がらせないようにゾウさんを大声で歌い続けたことや、お兄ちゃんを助けるためガラスの上を走ったこと、もっとたくさんのこといつか話してあげる。 生田区の浜江さん、浜勝さんという方が書かれた文章、ちょうど2年前には小学校6年生の長男と3年生の双子の娘にこの言葉を語りかけたそうです。自宅は倒壊を免れましたが、ガスと水道の不通は3ヶ月以上続きました。双子の娘2人は1歳になったばかりでした。お風呂に入れず、おむつに血と海が絶えなかった。紙おむつや粉ミルクはすぐに底をついた。子供用品の配給の列に並び、食料の列に回ると何も残っていない日が続いた。私の家にも子供がいます。缶ミルク2個買ったので1個使ってください。配給品に添えられた小さなメモがくじけそうな心を支えた。子供がまだ1歳、しかも2人の子供を抱えたその時に、震災の後紙おむつ、ミルク、そういったものがなくなって、そして配給のために並ぶけれども何もない、本当に絶望的な気持ちを持っていた。しかしそこにあった一つの缶ミルクと、そしてその小さなメモの中に、自分も苦しいだろうに、しかし他にも苦しんでいる人が必ずいるという、その心遣いで一つを分かち合った。このメモによってあの震災を乗り切ることができた。物理的に崩壊してしまった土地の上に立って、ほとんど全てを失った中で、しかししっかりと大地に立って、そして生きていく人々の姿、自分が困っているだろうに人に分けることのできる、ここに大きな私はヒントを見出すような気がするんです。昨年紹介しましたけれども、新潟で友人が、被災した、ところで牧師をしています。今も牧師館が半壊して、そして、仮住まいをしている。折から30年ぶりの、大雪が、降って大変だろうなと思って、心配を、していました。しかし、彼の年賀状と、そして、教区の出しているホームページに自分たちの様子を書き込む、彼の様子を見てとても安心し、また考えさせられました。相変わらずユーマを持って文章を書き、そして震災であれほど大変な目に遭った、この後に30年ぶりの雪が降っている、雪かきをして、雪掘りというそうですが、雪掘りをしても雪がなくならない、そして周りの設備がどんどんやられていく中で、車も出せないような状況になってしまった。でも彼の文章の中には、誰か手伝いに来てくれると嬉しいなという感じでユーマを込めて、そして人々にそのことを伝え、しかし自分自身も励ますような文章が書かれていました。彼の文章の中でクリスマスイブのことが少し紹介されていました。街道を明け渡して、そしてボランティアセンターとして地域の人たちを受け入れていった。そこからクリスマスイブには今まで見たこともなかった地域の人たち、その人たちがやってきてくれた。今までどんなに努力しても地域の人たちに開くことのできなかった扉が、不思議なことに今回の震災によって開かれるようになったという、 ことでした。そしてまた彼は今回のスマトラ沖の地震と津波に対して他の被災者のことが心配だ、自分が今震災の後そして雪の後で大変だろうに、しかし彼は他の被災地のことが心配だというふうに書き込みをしていました。私は友人である彼がしかし今回の震災の中そして人々に自分たちの教会を明け渡しそこでボランティアの人たちのために共に祈る中で大地がどれほど揺れ動いても周りの人たちがどれほどざわめこうともたとえ大切なものがなくなろうともそれでも自分はここに立って神様の言葉を伝える間神様は必ず自分たちを守ってくれる、そんな強さ今までに見たことのないその強さを感じたような気がしました。10年前に被災した多くの人たちが今回の新潟にやってきてそして自分たちが受けたボランティアのケアを自分たちも今度は返したいということで新しい関係性ができてきています。たとえ大地が揺れ動こうとも私たちは神様に望みを置きそして共に分かち合う、その中で大切な基礎を築いていくことができるんだ、そのことを聖書と体験から学んだような気がしました。どうか私たちがこれからの歩みを考えるとき神様に望みを置きそしてまた自分の持っているものを分け合う中で少しずつ堅固な礎を共に築いていきたいと思うのです。お祈りをします。神様、未だに10年前のことは語り尽くすことができません。また本当に昨今続いている震災や津波や台風の被害によって本当に私たちはその土台を揺さぶられています。しかしどうかあなたを信じて集ってまいります私たちがどうかたとえどんなことが起こってもあなたが私たちと共にいて守ってくださる、そのことを信じそしてまたたとえ自分に分かち合うものがほとんどなかったとしてもそれでもあなたが分かち合うものを備えてくださる、その中で私たち自身そして教会が本当に御言葉に立つその確かな基礎をこれからも少しずつ築いていくことができますように導いてください。また未だに心に傷を負っておられる多くの方々にどうかあなたが今も慰めと癒しをそしてこれからもお与えください。この祈りを集まりました皆さんお一人一人の祈りとともに主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは賛美歌の497番を歌いましょう。 お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
信頼者というか、まあ、今日の講師ですけれども、片桐さん、紹介したいと思います。顔が。午後の会で、詳しく、申し上げますけれども、ボリス建築、事務所、ちょっと正式名称忘れましたけれども、東京にいたところから、屋根の修理とか、いろんなところで、とても、誠実に、 仕事をしてくださいました。また、ご自身が役員をしている教会で、自分の教会を設計するというのはどういう義務なのかちょっとよくわからないんですけれども、そういうただ、建築の設計というだけではなくて、ご自分の教会の街道建築にも携わって、くださったそういう経験がありますので、そのことも含めてスライド、ボリスの建築のスライドも交えて午後から話していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、それでは、牧歌報告の前にグリーティングをお願いします。ぜひ前後左右の方とお名前を交換してください。はい、それでは、修法に従いまして報告を、してまいります。本日の集会ですけれども、婦人会総年会合同の例会です。後でもう一度申し上げますけれども、それから、今週の集会ですけれども、18日の火曜日、聖火キーズ家庭集会がございます。それから19日の水曜日の午前中には聖書講座、それから夜には晩祷会が予定されています。20日の木曜日はひまわりグループ、それから21日の金曜日には街道清掃です。婦人会の皆さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。それから22日の土曜日には教会学校の中高生会が予定されています。遠藤牧師のご予定ですけれども、19日の水曜日午後が面会日となっています。それから実習手術、1月の23日ですけれども、誘惑を退けるという題で説教をくださいます。実習 の、 その礼拝後の集会ですけれども、コーヒーアワーを予定しています。ぜひお残りください。それから、青年会の礼会とハンドベルの練習も予定されています。その他の集会行事の予定については各自でご覧いただきたいんですけれども、そのグループの下から2つ目の定期総会です。3月の13日に予定されていますけれども、総会の資料をですね、準備する必要がありまして、担当の皆さんには原稿の依頼を修法に入れております。お忙しいところ恐縮ですけれども、今からご準備をほどよろしくお願いします。それから報告で、1月の定例役員会を先週いたしまして、その報告の4番目になりますけれども、丸4のところ、30周年の記念行事として、4月10日に、創立記念の礼拝を予定しておりますけれども、その時には三好先生に、説教をお願いしているということを確認しましたので、覚えておいてください。裏に参りまして、お知らせご案内ですけれども、先ほど申しました今日の、婦人会総年会の例会ですけれども、片桐さんに、街道建築のいろはということで、お話を伺うことになっています。婦人会総年会 の、 会合ということになっていますけれども、青年会の方はもちろんのこと、どなたでも結構ですので、ぜひ、お残りくださいますようにご案内いたします。それから、教区の婦人会連合の、信徒講座についてですけれども、詳しくはお読みいただきたいんですけれども、参加ご希望の方は、掲示板にお名前をご記入くださいますようにお願いします。それから最後に、スマトラ島沖地震、それから津波の、被災者救援の募金のお願いです。募金箱を設置いたしましたので、ご協力をお願いいたします。送付先ですけれども、世界の諸教会で作る緊急人道支援ネットワークである ACT に募金をする送金する予定でおりますので、よろしくお願いします。一応2月の27日まで設置しておきたいと思います。以上です。それでは、省営の541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、ここに集った回収一人々の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
Thank you.
言いましょうか。そろそろ、お座りいただける方はお座りください。注文されてない方も10ぐらい余りがあるはずですので、どうぞ、座ってみてください。
今ここです。 ちょっとまだざわざわしてますけど、じゃあ、時間もあれですので、ただいまより、総年会、婦人会の合同の例会ということで、今日は講師をお招きしまして、紹介は先生の方がしていただきます。会の始まりにあたりまして、一言お祈りさせていただきます。本日は合同例会、朝に礼拝を守りまして、午後させていただきます。実り多い礼拝となりますように、皆様のとの心を一つにして、問題を把握をしていきたいと思います。一言の祈り、食前にあたり主イエスキリストの名として御前にお捧げします。